文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、パーソナリティ早水健郎がお送りしていますが、今夜は新東京論、新はカタカナです、東京イメージの現在というテーマで赤坂 TBS ラジオの第6スタジオから朝の4時まで生放送ということで、ここまでね、80年代の東京のちょっとノスタルジーの東京、おそらく僕らがイメージする東京の一番いい時代なのではないかというね、なんかついつい東京を世界に発信とかいう時ってどうしてもバーチャル上の YMO が時をテクノポリスとして作り出したものを、おそらく小西康晴が90年代にさらにその上乗せをして、まあ、その元ネタは70年代の、ね、シュガーベイブだったのでは、山下達郎がそのダウンタウンへ繰り出そうよと言った街って本当になかったんだけど、それがまあだんだんあるかのように演じてるうちにできてしまったみたいなところがあるんじゃないかっていう話が、先ほどねコメカ君が言ったノスタルジー80年代都市のイメージみたいなものの話をちょっとここで深めてみたいと思うんですが、今、スタジオのね僕の一番近い、デスクの中に、上には今80年代についてちょっとイカゴンがある人たちということで集まってもらっていますが、いつメール挟みます、はい、こちらは40代三鷹市ペイルライダーさん。予告編でも話題に出てきた大友克洋のアキラや、昨今の世界的なシティポップブームなどを見ていると、東京をめぐる想像力は結局のところ70年代後半から80年代前半ぐらいがピークだったんだなぁと、痛感します。これはまさに先ほど米香さんが言った YMO の時代、ね、ちょっと今休憩時間中に YMO はおならしないかもしれないけど、スネークマンショーはむしろおならをネタにするんじゃないかみたいな、その違いみたいな話もちょっとしましたが、このペルラーダさんがまさにそれを指摘して、ピークだったのが80年前後の、東京だったのではないか、そして1982年の映画ブレードランナーで描かれた都市も、新宿歌舞伎町がモデルの一つだったようですし、というね、これ、まあ、香港のイメージとかアジアの都市のイメージいろいろ重なっているのかなっていうふうに言われましたが、もちろん実際にはバブル以降、さらに2000年代以降の東京の再開発も凄まじいものがありますが、80年代に描かれた東京の未来っぽさに比べると、どうにも凡庸なものに思えてなりません。最近は海外の映画にも、めっきり東京が出てくることが減りましたし、今日本の国力の相対的な低下が出ているだけといえばそれまでですが、コロナへの対応の遅れなどを見ていても実に寂しい気がしますというペイルライダーさんのメッセージ、確かにね、なんか80年代の、割と典型的な SF とノスタルジーみたいな、まあブレードランナー、サイバーパンクっぽい東京のイメージがあった。で、90年代はまたちょっと違うね、海外の映画に描かれがちな東京みたいなイメージってまた違ったりするイメージがあったんだけど、そもそもそれ自体も減ってるんじゃないかという指摘だったりしますが、ここからは80年代にっていう話で言うと、まあ、矢野くんもちょっとね、参加してもらいたいんですが。はいはい、
うん。そうですね。アキラと、ブレードランナーの名前も、メールで出していただいたんですけど、やっぱり80年代のサイバーパンクとか、とは、やっぱりその都会的なキラキラした、東京のイメージもあるんですけど、アキラとか、やっぱさっきもちょっとあったように、ちょっとこう、オリエンタリズムというか、エビス様が出てきたりとか、ビルもあるんだけども、路地入ったところには、ちょっとしたこうバーがあって、そこはちょっと土着的だったりとかっていう。
リトル東京的なイメージ。
そう。
アジアみたいなイメージ。
で、しかも、そのアキラの主題歌は、AOR とかシティポップじゃなくて、芸能山城組とのワールドミュージックなんですよね。は
い、まあ、ケチャのね、日本でやっているグループみたいなイメージで、ちょっとご存じない方はイメージしてもらえるかと思うんです。
だから80年代って、まあ、キラキラした東京とか都市イメージが言っているのと裏表で、その反文明的なとか土着的なものに視線が注がれた時代な気もするんですよ。
なるほど。
はい。
建築でもそうなんですよね。ポストモダニズム って言われるものって、うん、あのモダニズム以降は何でもポストモダニズム の, あの器に入るので、うん、なので、うん、あの磯崎新さんの作品も、うん、あの作風がこういくつかあの分かれるようにすごく土着性っていうものも、うん、ポストモダンで語られるあのバナキュラーと言われるもので、うん、あの要素の一つだったので、うん、すごいいろんな分野にあの言えることだと思います。
うん、脱、まあ、脱資本主義というか、まあ、アメリカ的なアーバニズムとか都市とかモダニズムとかっていうものの、まあ、逆として出てきたものの中にちょっと東京アジア、うん、アジアの端っこみたいなものがうまく乗っていく土壌があった。それプラス、まあね、先ほど小梅さんが言ってた日本東京の経済成長のイメージみたいなものが世界を乗していく中で、まあ非常に当時例えばヤーオブザドラゴンっていう映画、なんか最近たまたま再放送やってたんですけど、まあ桜花論っていうかね、東洋なんかいろいろやばいよねみたいな感じとかもいろんなものが混ざってたのかなと思うんですが、もう一つメッセージいこうかな。スケスケパンチラインさん、これおそらくなんか80年代昭和っぽいノリの名前なのかなって気もするんですけど、富山県の方、50代の方ですね。私は80年代のシティポップ大好物なので、今やノスタルジックな世界の近未来東京の姿が好きでした、リアルタイム世代という感じなのかな。ここ数年地方在住の私にとって数万人規模で人が集まるイベントに東京を感じていました。情報の入手性能はネット社会によって東京との格差も表層的には少なくなり、物流の高度化で物の入手も容易になった現代においては、人を集めることに東京を意識するようになっていました。それすらもコロナ禍で封じられた今揺らいでいますというね、まあここその東京のイメージってネット社会っておそらくね切り離せないんだけど、 YMO のサイバーパンクとかのね、東京どちらもなんかネットワーク感みたいなイメージはあるんですよ。そのなんかそのネットワークってインターネットではないんですけど、まあなんか光でつながっているけど実際には全くネットなんてない時代の東京のイメージが、まあ今の現代になってなんか更新されるときに、なんか80年代ってネットワークってね流行語でしたよね、うんうん、TM ネットワークみたいな。
あとあれですね、あの伊藤聖子ノーライフキングとか、うん、いわゆるインターネットが出てくる直前の、うん、こうコンピューターネットワーク的なイメージみたいなものだけがまだ、うん、こう先行して文学の世界とかに現れるみたいなケースっていうのはありまして、
ね、うん、はい、そのちょっと今ね矢野くんが言ったのワールドミュージック的な、まあ、音楽の流れの中でその、ね、今、まあ、シティポップって70年代と80年代と90年代に、出てきたもの今一緒くたになってるなみたいな話、その中で街のイメージっていうとなんか80年代の東京になってるみたいな、ビジュアルイメージと音楽の違いみたいなものあると思うんだけど、音楽コメカ君もあの音楽ライター評価の部分あると思うんですけど、世代的にはねさっき言ったように、うん、はい、そのじゃあニューウェーブとかってリアルタイムで聞いてる世代ではないですよね。
ないですね。だから僕自分が生まれた頃の音楽を、まあ、中高生ぐらいからずっと聞いていたみたいな感じだったので、うん、だからなんでしょうね、でニューウェーブっていう言葉自体も80年代ってよく言われますけど、うん、厳密にはあれはだいたい78、9年ぐらいから、うん、はい、81、2年ぐらいには沈静化してるので、うん、70年代の音楽なんですよね、厳密には。でもそれが後年僕ぐらいの世代になると1980年代ニューウェーブとかテクノポップみたいな言い方っていうのは結構一般化していて、もうすごくずれてるんだけども、それが80年代とイコールであるみたいなざっくりとした語られ方をすることが多かったんですよね。で、僕がその中高生の頃の時点でもそうだったので、もう10年15年経つと、もう本来多分リアルタイムの人ってからしたらそれは80年代じゃないでしょうっていうようなものが80年代イメージとして語られるケースっていうのはどんどん増え続けてる気はしますね。
けどそれはみんながなんかデタラメにちょっとずつ違うことを言い続けたからではなくて、なんかみんなで面白がるポイントを探してちょっと過去を修正するんだけど、なんかその誰もなんていうの実はすごい共有されているゲームみたいにできてる部分ってあって、うん、なんか確かにそれいろんなね、その厳密に言うと違うよってものだらけなんだけど、うん、ポップミュージックってそもそも、ね、偽物なわけですよ、うん、ニューミュージックって70年代後半に出てきた音楽って話しましたけど、 あれはいわゆる、まあ、70年代に、まあ、中米のちょっとラテンっぽいね、その音楽とかをイギリスが、まあ、ジャマイカなんかを経由して出てきたときに、まあ、ちょっと違うリズムを自分たちが偽物の白人が黒人のリズムみたいなものを作ったところから生まれた、まあ、音楽みたいな、ね、さっきポストモナリズムの話とか出てきて、なんか今まであったものをちょっと違う文脈で脱構築すると、まあ、建築も音楽もそうなりますよね、みたいなものが、まあ、だけど80年前後にまとめて出てきて、イメージみたいなものが、なんか今ちょっと違う文脈で、都市のノスタルジーになってるみたいな、面白さ、これ面白がってんですよね、っていう感じはありますよね。
きっと80年代に、いろんな、文化を、能天地に面白がってたんでしょっていう、その資産に対しての憧れが多分強いのかなっていうのはすごくあって、でそこに照準を合わせていくと80年代って記号化する方がこうポジティブにこう受け入れられやすいっていうのは一つあると思うんですよね。でこの私の周りでこう例えばサンリオキャラクター のブーム再燃が起きてたり、はい、まあ、するんですけど
80年代の、まあ、かわいいキャラクター的な感じのもののリバイバル、
そうですね、うん、でしかもそれがこう子ども向けのショップではなくて大人向けのショップにそれが置かれていると、うん、だから我々のこの70年代生まれて一生マーケットが追っかけてくる世代じゃないですか。あの第二次ベビーブーム世代で一番人口が多くて、
もうここ僕と田中さんはそういう段階ジュニアなんで、ね、
そうそう、ここで金を取り逃がすともうあとはシュリンクする一方なので、うん、もうみんながっついてるんですよ、う
んうん、確かに金持ってないんですけどね、人数多いだけなんですよね。
そうなんですよ、だから薄利多売で
まあだけど僕らの世代が何度も消費で懐かしいっていうね、風にされている世代っていうのは確かだなというふうに思ったんですけど、うん、これちょっと80年代の話をしたついでにちょっとこの議論もしておきたいんですけど、はい、80年代ブームってね、うん、そう矢野君冒頭で定義してましたけど、はいはい、まあシティポップって言われるものが、まあ、10年前ぐらいからももう言われているし、80年代ブームがもう10年ぐらい続いてますよねって話を実はさっき始まる前にね、コメカ君としてたんですけど、はい、今の80年代ブームってどこから始まってるんだろう。
シティポップ的な話で言うと、うん、だそもそも僕は83年生まれで、高校生が99年から始まって、で、ちょっとその物心がついて、カルチャー的なものに関心を示したときに、ちょっとだから、上の世代の90年代的なものに憧れを持つんですね。うん、で、じゃあ90年代の時に何が流行っていたかって言ったら70年代ブームだった
ね。70年代、
そういうなんかもうその時点でかなり複雑なんですけど、うんうん、でその時に70年代ブ72、3年ぐらいの、うん、まあ、フォークソングだったりとか、うん、ソウルミュージックだったりとかっていうものが、うん、まあ、音楽の中では、うん、渋谷系の名残みたいな感じで、うん、再評価がされていて、うん、その時って80年代とか、うん、まあ、78年ぐらい以降はもうダサいみたいな、うん、なんとなくのこう共通感覚があったと思うんですね、はい、うん、でシティポップっていうのはまあ普通に考えたらその78年以降ぐらいの音楽を指していたから、でダサいものだったんですけど、一方で
まあね、ダサいの例えば誰ですかっていうのもなん
か言いづらいね、
はいはい、まあなんか薄っぺらくて、まあ電子音とかでやっている歌謡曲ってで再評価される流れはあるけど、当時ちょっと後ぐらいは一番ダサい時代があったわけだよね。
少なくともそのレコヤ行った時に、うん、78年ぐらい以降になるとフュージョンとかの、うん、スタジオミュージシャンが入ってくると、はいはい、一気に値段が下がるみたいな、うん、なんか感じがあって、中古屋市場で、
はいはいはい、
でその価値観でいくと、
うん、パシフィックっていう今文字が浮かんだ
でその価値観でいくと、だけどその源流には実はそれこそ山下達郎とか大滝、うん、人かが、まあ、いて、でそうすると実はシティポップの源流みたいなところに山下達郎がいて、それが、シュガーベイブ75年の、うん、山下達郎がソロになる前の大貫妙子とやっていたバンドが、うん、いいんですよっていうのは価値観にこうインストールされてって、うん、 で、そうするとシティポップっていうと僕ら世代だとその今言われてる80年代的なものを指す人と、うん、いや70年代の、うん、ダウンタウンっていうかシュガーベイブをはじめとする、シティミュージックというか、う
ん、まあ、90年代にいわゆる CD がねちょっと安くなってかつてのレーベルをリーシューし始めた時に、まあ、そのシュガーベイブのリーシューとか一気に進んだというか、そうですね、うん、まあ、その時に、まあ、発見したかのにそれこそ僕ら段階ジュニア世代がそれこそ20代になってそれこそ渋谷系なんて言われるようなものに、まあ、消費が僕がそれこそまさにそういう感じのタイプだったんだけど、ハッピーエンドとかっていうものを、まあ、なんかその時代に出会うものとして消費し始めて70年代のリバイバルを90年代にやったっていう話かな、う
ん
う
ん、
そう
で、冒頭に話した2012年にシティポップ流行ってるんですよっていう話は、うん、っていう前提の中で、80年代以降はダサいとされている、はい、70年代前半がかっこいいという価値観のまま進んで2012年を迎えた時に、ひとみといさんがシティダイブってアルバム出したりとか、イルリメガサラウンドっていうシティポップバンドってこう、なんですかね、銘打ったりして、で、その時やったシティポップはすごいキラキラしてた80年代サウンドだったんですね。だから僕が全然こうチェックしてないうちに、80年代的なキラキラしたものがお再評価する機運っていうのがこう醸成されていて、2012年ぐらいに日本ではなんかその辺でこうなんていうんですかね、その方がこう見えたっていうのが一個あって、でその一方でそっから先に、海外からの再評価っていうのが始まってくるんですけど、その中で、まあ、アメリカも含め、で、一番こう、大きいのが、あそこでその、ベイパーウェーブからフューチャーファンクっていう流れがあるじゃないですか。うん、
はい、
それで、それもなんかね、説明がすごい難しいというか。
皆さん、ググってくださいって、済まされないから、一応、なんかその辺はどうだろう。米花君と矢野君で2人で、うまく話をなんか説明できると嬉しいなっていう。
でもだから何ですかね、その80年代リバイバルみたいな言葉自体ももう多分僕一番最初に始まったのは2000年前後だと思ってるんですけど、結局そのシティポップ的な流れ、いわゆるまあなんていうんですかね、グッドミュージック的な流れと別に、いわゆるポストパンクだったりとか、80年代にまあちょっとアバンギャルドとされたようなロックのリバイバルっていうのは2000年ぐらいからまあ始まってるわけですよね。で、
流線系のデビューシティミュージックっていうのが出るのが、うん、これ2003年なのかな、
うん、流線系はそんぐらいかもしれないですね、
うん
はい
うんうん、
だからなんだろうな、その文脈の80年代リバイバルと今矢野さんが解説してくれたような、うんそのシティポップ的な、ね、意味での80年代っていうのの振り返りみたいな、また全然別文脈だったりするじゃないですか。まあ、
でも結構やっぱり一個大事だと思うので言っておくんですけど、うん、アメリカでは、要するにノスタルジーがこう求められると、うん、でノスタルジーって何かって言ったら、うん、やっぱりこう、それこそ白人中心のノスタルジー、で白人にとってのノスタルジーっていつかって言ったら、うん、やっぱりこう1950年代とかの、うん、公民権運動前みたいな、うん、時代で、うん、それが
文化多様性っていうのがおそらく60年代の学生運動とか、そこで一回革命が起こるんですけど、その以前のこれビートルズ以前って言い方もできる、ね、ヒッピー革命以前っていうか、うん、そこへのノスタルジーって緊縮ノスタルジアってね、イギリスの本も最近出た本なんですけど、まさにそこではイギリスでも同じことが起こっていて、うん、それやっぱり文化多様性じゃない、多様性がない時代のいい時代っていうね、そこの文脈でも書かれてたので、アメリカでもそうだよね。
でその時に、うん、じゃあ1950年代に直に戻るかって言ったら、うん、そこで一個ねじれがあって、うん、その時に日本で1980年代の CM が軒並み、古き良き時代のアメリカ表彰だったっていう一個ねじれがあって、うん
はいはい、
だから、山下達郎を、うん、はオールディーズとかも好きじゃないですか、
うん、
山下達郎を聞くと、うん、1950年代のアメリカに行けるっていうアメリカ人の白人が思ってるみたいな、
なんか当時ミスタードーナツの CM をやっていた山下達郎っていうのが今つながったのと、あと今パルコとかのね、そのカフェのデザインとかをやっているアーティストのステレオテニスさんって僕、
知人です、
はい、ね、田中さんもよくご存知、彼女は今の80年代リバイバルの、まあ、アーティストとしてのおそらく、まあ、きっかけになった一人だと思うんですけど、デザインとかの、彼女にインタビューしてすごい面白かったのが、80年代って50年代のアメリカのリバイバルなんとしてやってるところがすごい強くて、その感じをやっぱすごい今それを80年代ブームっていう今やってることの屈折みたいなものってすごいね、理解してっていうか計算してやってる部分と彼女のアーティストとしてのなんかそのね、あの進化、そこなんです。50年代やってるんだっていう、で50年代がなぜ必要なのかみたいなところに実は作家性があったりするのが面白くて、
なんかこの戻りたいタームが結構均一じゃないですか。だからこれは親とこの関係なんじゃないかと思ってて、なんかその世代の人が、あの親に聞かされて、なんかいい時代だったのよって話とか聞いて憧れるみたいなことは結構同じタームで繰り返されていて、50年代から80年代、80年代からっていう風になんか隙間の空き方が ね結構均一なんですよね、
はい、これをね40代の、僕らと矢野くんは30代、米くんも30代で、まあ、YMO 世代、シティポップ、リアルタイム世代、80年代の街を本当に知ってる世代ではないってやっているってところの、語りえなさみたいなところもねちょっとあるんですけど、ちょっと世代と今ね渋谷にちょっと話というか東京に戻すとですね、はい、メール一通読みたいと思います。牧雄さん、今というより何にという話になりますが、地方に住んでいた私にとっての東京は、大好きだったフリッパーズギターの映画渋谷で会いたいの影響で、これフリッパーズギターが主題歌をやっていた渋谷で会いたいという映画、僕最近ちょっとねペンオンラインで渋谷の話を、まあ、去年か書いた時にこの映画を見てみるみたいなことを書いたことあるんですが、ちょっとメール戻ります。東京の中心は渋谷で、みんなスケボーに乗っていると思っていました。コロナ禍の今、東京都心近くに住んでいますが、都心部を軽やかに移動していくスケートボードを見かけると、昔自分が考えていた東京を思い出します、うん、昨年春の緊急事態宣言下、自宅待機となり、早朝から散歩に出かけるとほとんど人影もない丸の内や日比谷でスケートボードに乗った人を見かけました、うん、楽しそうに段差を軽くジャンプし、車も少ない車道を乗っている姿を見たときに、あ、私が昔イメージしてた東京だと思いました。それからは毎朝2時間ぐらい日比谷、銀座、新宿、渋谷と散歩に出かけましたが、人出は少ないけどスケボーにはよく出くわしました、うん、今はだいぶコロナ禍前の人出に戻りつつありますが、すり抜けていくスケボーは時々見かけます。先日長本子さんのツイートで、スケボー排除のためにベンチに突起がついているというのを知り、都心部からスケボーいなくなったら寂しくなるかもなとちょっと思い、このメールをお送りしましたというね、このフリッパーズギター、90年代前半のそれこそ渋谷系って言った時のまあ代表的な、ミュージシャンですけど、ちょっと彼らのイメージとは随分違う映画の主題歌をやっていて、うん、そこのね、いわゆる音楽の渋谷系とは全く違う、うん、オクタパスアーミーっていう、うん、昔のカジュアルウェイ、これ田中さん、
エモいですね。
僕らの世代は、スペイン坂の入り口にあった、あの、まあ、アメカジ、のね、その、ね、本当にアメカジ好きだった人はドロップキックっていうところに行ってたんですけど、そのお店とか、まあ、その界隈にいたストリートカルチャーの90年代のスケボーの人たちの話っていうのをね、思い浮かべるって話、ちょっと補足するんですけど、はい、一方これ田中さんのツイートでスケボーハイトのベンチの話っていうのも、ちょっと最近すごい話題になっていて、田中さんはちょっとやっきりしてる部分もあるかもしれないんですけど、はい、これ公共スペースと、はい、スケートボードの話なんですけど、ちょっと解説いただいていいですか。
は
い
は
い、
あ、そうですね。ベンチのなかった、公開空地、あるオーナーさんの、うん、まあ、ビルが建っている公開空地なんですが、
都心の
そうですね、京橋ですね。
はい、うん、感じですよね。
そうです、中央通りに面していて、はい、でそこにベンチを置いたら、まあ、いいよということを2019年に提案しまして、うん、でその時は仮設で木、あの木で作っていて、で突起も何もないものだったと、うん、ですごくあのビルの、テナントさんも喜んでくれたという反響があってですね、で工場的に落ちる木ではなく、もっと朽ちなくて耐久性のあるもので、あの置きたいなっていうお話がになりまして、うん、でもなんかいざ高級的なあの、うん、ものにするには、あのいろんな人の批判をあの避けていきたいということも発注者側の希望にありまして、うん、
避けていきたい、
うん、あの、うん、いろいろ文句言われたくない、うん、あとビルを管理する側が、はいはいはい、あの人がたむろするとか、うん、スケボーが来たとかなんだかんだで、うん、あのまあ、苦情の的になると、
はいはい、
まあまあ、いろんな波風を立てないために、あの少しこう突起をつけて、うん、あの例えばあのホームレスの方が、ね、横になれないようにするとか、うん、あのスケボーがあの角っちょをシーってやるやつ、うん、あれをできないようにするとか、うん、っていう目的で、あの障害物が、うん、あのつけられることを、まあ、望まれたんですね、
うんうん、
であの
ホーリーでメイクするってやつ
ですね。そうですね。で実はベンチメーカーって日本に数社あるんですけど、うん、皆さんあのそういう突起をおしゃれにつけました、これであの不審者は眠れませんということを、うん、半ば売り文句にして積極的に障害物の開発をしてる面があるんですね、うん、
はいはい、
でその一方でそういうことをしてちゃいかんと思い、あの障害物のないベンチを最初に置いて、なんかあったらと、うん、しぶしぶ突起つけましょうよっていう話をしたんです、
うんうん、
でも
あのなんかベンチって、うん、まあ、公共のためにみんな誰でも利用できますよっていうもので、うん、はい、それを、うん、まあ、その都心に置くことで、うん、まあね、人同士の例えばコミュニケーションが生まれたり、うんうん、まあ、その今までの都市だとね、それこそグランドフロアっていう話、はい、まあ、何もお店しかないとかじゃなくて、はい、まあ、ちょっとはみ出してるお店があったりすると街って全然変わりますよって話の中でベンチもあります、
うん、そうです、そうです、そうです、
そのベンチを、まあ、作るときに、うん、けどある種の人たちは使えないようなバリアを作ってしまうっていう流れが、うん、まあ、これベンチと都市って公共ってところであると。
そうです。ベンチだけじゃなくて、公園の作り方とかもそうなんですけど、うん、あの、清潔な小金持ち層だけが、あの、安全清潔に、おならしない層が、安全清潔に管理されたものを享受できるということが、うん、あの、絶対善だと思われすぎていて、うん、様々な人の受け皿を作るってことのリスクを回避する傾向にあるんですね。
うん、
で、ベンチも、まあ。
苦情を言われないようなっていうのが、まあ、大きいんですかね。
そうです。苦情に対して先回りするから、公園でも犬連れてくるな、ボール投げるな、うん、みたいな感じになり、ベンチには突起をつけ て、
それを書いただけでは、うん、そのいわゆる、まあ、守らない人がいるから、うん、実際にできなくしてしまうような、うん、いわゆる建築デザイン的な対処法をするようになっているっていう、
その傾向にありますね、うん、それ行政とか、うん、あの大きい企業さんとかすごい望まれるんですけど、でも一位というか、あの皆さんとお話ししていると、なんでそんなことするのっていう、まあ、ツイッターでもそうなりましたけど、うん、あのそういう傾向に対して疑問を持つ方も多くてですね、うん、でもはやここまで来ると何をやっても、うん、あの、ある意味批判にはさらされるし、
うん、
で障害物をつけることで称賛される傾向というのは実は意外となくて、
うん、
で、まあ、ポリティカルコネクトっていうか、あの、なんで正しい、今正しいことをしないんだと、正義を、うん、あの実践しないんだっていうことは問われてしまうので、
けどね、ベンチの話で言うと、はい、ここはおそらくツイッターでも問題になったと思うんですけど、うんうん、スケートボードをやっている人たちはその器物を壊すわけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そこに、まあ、角をすりつけたり乗っかったりするような硬いものでね、そうすると、まあ、それが壊れる、で公共に置いているものなんだから、うん、それを壊すのは良くないじゃないか、取り締まれっていう話って、まあ、正論に見えますよね。
そうですね、あのさっきの公園で飲酒するのが是か非かということと、
路上飲み問題もちょっとね、
後から行きますけど、路上飲み問題も、うん、あの近いものあると思うんですけど、やっぱり誰もがあの OK と、あの、うん、今日も何の問題もありませんっていう一日なんかないわけですよ、うん、この社会生活を送っていると、うんうん、で、あの、みんなが使っていいよっていうものは、あの、誰かによって傷つくこともあるし、うん、それが決して悪意によって傷つくとは限らないわけですよね。で、自分もそういう加害者側になる可能性っていつもあるわけですよね。うんうん、まあ、そう考えたときに、絶対にピカピカのままでこの先100年、うん、 ベンチを持たせようとみたいなことは所詮無理なと思ってます、は
あ、ちょっとゼロリスク論と似ているのかなっていう、うん、
同じです同じです。
もうそのじゃあねコロナウイルスに対策しなきゃいけません、減らしていきましょうっていう時に、はいはいはい、じゃあ完全にウイルスに、ね、その、防ぐことはできないから、うん、もう全部あれもこれもダメだっていうところじゃなくて、うん、まあその中間をね、専門家と、まあ政治とで間を取ってたりするんですけど、うん、0か100かになった瞬間に、やっぱ批判が1個でも上がるのであれば、これができないって言ったら、今何もできませんよっていう中にある種都市、と今のベンチ問題って、まあ、まさにそれになっているし、でスケートボーディングっていうね、これ都市論の結構重要な本っていうか、例えば重要なんだけどあまり読まれていないやら東欧かな、いわゆる都市論の中でそのスケートボーダーっていうの人たちってね、都市を本来設計者が作った例えば階段とかってそのね上り下りの移動のためにあるんだけど、違う意図で使う人たちなんですよ。こんな意図で都市を使うとは思って作り手は想定してません。ある種ハッキングする公共空間をハッキングする人たちだけど、それは建築側がいや使ってそう使うとは思っていなかったけどっていう想定を超えるある種の実験になっていて、その存在をね、まあ、ハッカーっていいハッカーと悪いハッカーいますみたいな話だけど、まあ、社会のセキュリティを守るためのハッカーもいるし、まあ、そういう人たちを想定しないと都市って作りえませんよねみたいな議論でもあるというか、
おっしゃるとおりです、おっしゃるとおりです、なんか都市をハッキングするとか公共をハッキングするというのは、まあ、日本で言うと東京でしか起きない話っていうか、地方都市は土地もいくらでもあるし、スケボーやるところもまあいくらでもあって、ややもすればどこでも車止められてるじゃないですか。
そこはやっぱ都市の問題なんだ。
そうなんです、うん、なので私は東京の問題だと思ってます、
うん、はい、まさにね、ちょっとその都市と公共っていう話だと、うん、このあと、うん、これ本当にね路上飲みってみんな許せないってなるんだけど、うん、実は路上飲みの問題ってハロウィンと渋谷の問題で、うん、いわゆる行政がこれお酒を提供するのをやめたことに対して政治運動としてコロナ関係ない時に路上飲み運動が始まっていてって意味では、コロナ以前の実は政治と都市の飲食みたいなところのせめぎ合いの、なんか必ずしもちょっとね、まあ、暴れるの良くないけど、あれも公共としてなんか認めるみたいな、ここも非常に難しい、語りにくい議論になってるなって話もあるんですが、ここはですね、はい、この後全然まだ話出てない話もあるんですけど、はい、ちょっと田中さんの、田中松さんの選んだ曲、一曲かけたいと思いますが、はい、なぜこの曲なのか教えてください。
はい、はい、曲名とか言っちゃっていいんですか？
まだですね。先にちょっと説明してから曲紹介を。
はい、理由はですね、いろいろ悩みました、うん、坂本龍一さん先ほど書かれましたけど、私も YMO のテクノポリス当然書けたいですよ、うん、いろいろ私にとっての盗聴っていうのはあったんですが、今の盗聴っていうテーマではこの曲以外にないんじゃないかなっていう、うん、はい、一曲です。なんていうのかな、みんなが盗聴、うん、同じおしゃれな盗聴、おならをしない盗聴っていうのをみんながイメージしている時代ではもうなくなっていて、自分の、個人性とか多様性とかっていう、さまざまな角度から盗聴を、と向き合う儚さとか、弱さみたいなものもインクルードした盗聴っていう、もので言うと、この曲調や歌詞にも、現れていると思います。
はい、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、アーティストはバウンディさんで、盗聴フラッシュです。
文化系トークラジオライフ、
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。